はい、おはようございます。井上です。2024年8月8日今日は木曜日ですね。8月8日フジテレビの日ですね。もうその覚えてる人いるのかどうかわかんないですけど、昔よくね8月8日フジテレビの日とか言ってやってましたけれども、まあ覚えてる人は年が割れてしまうかなというところなんですけれども、今日はですね、 NTT 島田社長、ドコモの顧客基盤減にそろそろ限界、新プランや品質改善で反転を目指すという記事がありましたので、まあそれについてちょっとねお話をしていこうかなというふうに思います。よろしくお願いいたします。まずはね番組のフォローをねぜひお願いしますというところで、ドコモですね、最近調子が悪いというか、私何を隠そう、私ずっとドコモユーザーなんですね。で、社会人になった時からドコモの携帯を使ってずーっと使っているんですよ。だからいつだか、ドコモの携帯を契約したのは多分、いつだ、1997年ぐらいからか、うん、っていうことなんですよ。だからもう軽く30年ぐらい使ってるっていう感じなんですけどはい、なんですね。だからもう生粋のドコモユーザーでございます。でね、最近このねドコモの顧客基盤減少にっていうところでいくと、あのずっと長く使っている人、昔はねドコモとかってこう長期間使っているとそういう優遇があったんですけれども、あのアハモらへんからですね、それなくなっちゃったんですよね。だ長いことそのドコモを使っているからこういうメリットがあるよみたいなものが一気になくなっちゃったんですよね。これはああってちょっと思ったりはしたんですけれども、結局ですね、そのずっとドコモを使ってた人たちが、まあだったら他よくねみたいな感じになっているのかなという気がしています。で、実際私も、まあ、ずっとドコモを使っていますけれども、ちょうどそのなんだろう、途中からアハモが出た時からしばらくしてからアハモに切り替えたんですね。で、アハモに切り替えるときって、要は、ドコモ NEJP のメールアドレスを失うことになるじゃないですか。で、まあ、使ってねえからいいやと思って乗り換えたわけですね。で、その、ドコモ NEJP っていう、そのドコモの携帯からのメールアドレスってあるじゃないですか。あれが結構ネックになってて、その他のね、あの、ナンバーポータビリティとかで他のキャリアに移るのかっていうところが、まあ、障害なしの人は結構多かったりするんですけれども、まあ、それが要はアハモとかそういったプランが出てきたことによって、もうなくなってしまったというところなんですね。で、実際私もアハモずっと使ってますけれども、実際どうなのかっていうと、通常の使用感ではそんなに気にはならんのですけれども、やっぱ最近ね、ちょっとね、通信がちょっと微妙な時って結構多かったりするんですよ。で、私の場合は、今、その iPhone 使ってるんですけど、ドコモのアハモと、あと楽天モバイルのデュアルでやってるんですね。で、楽天自体は、基本的には発信専用というか、その通話専用で、楽天リンクってやつ使うと、その電話にね、無料でかけられるじゃないですか。それ、そのために楽天の電話番号を残してるんですけれども、で、基本的にはデータ通信に関してとか、着信に関しては、まあ、ドコモの従来のね、昔から持ってる電話番号でやっているんですけれども、ただ、やっぱりそのね、なんかね、いまいちの気多いんですよ、最近ドコモね。だからどうしたもんかな、っていうふうに思ってたりはするんです。で、大体、アハモ使っていて、毎月、まあ、17、8ギガぐらい使ってるんですね。20ギガまでは使い切れてないですね。20ギガ超えることはほとんどないんですよね。だから17、8ギガぐらいなんですよ。で、じゃあ、で、実際今払ってるのが、アハモが2980円じゃないですか。で、楽天モバイルが3ギガ前だったら確か980円プラス消費税ぐらいですよ。なんか1000ちょっとぐらいじゃないですか。っていう状況なんですよ。で、楽天モバイルはさっき言った通り、発信専用、では音声の発信専用で使っているというところなんで、で、データ通信は基本アハモなんですけど、じゃあ逆に最近楽天もぼちぼち繋がるようになってきたので、だったらデータ通信楽天にしたらよくねってちょっと思ったりするんですよ。で、楽天って確かその3ギガまでは980円で、で、20ギガまでが、いくらで、で、その後はもう無制限で2980円プラス消費税だったかな、確か。そういう料金プランなんですよ。じゃあ、そっちにしていったらデータ通信をじゃあ基本は、楽天でするっていう時に、じゃあどこもどうしたらいいのかって言った時に、イルモっていうプランがあるじゃないですか、安いプランね。で、イルモだと、その、なんだ、3ギガまでのプランだと、確か、ドコモの D カード使ってて、で、ドコモ光使ってると、結局月800円、880円ぐらいなのかな。 ってなった時に楽天モバイルをメインに使って2980円にして、で次は電話番号を生かすっていう意味でね、もともと電話番号を生かしてドコモ回線残すっていう意味で考えたらイルモの3ギガにしてった方が多分コストとして下がるんですよ。でイルモのそのやつにした場合には留守電とか復活できるので、それで330円留守電とか入れてったらそっちの方が良くねえかなってちょっと思ったりはしています。うん、だからねドコモは結局ねやっぱりなんだかんだ言ってドコモは安定感があるっていうところはあるんだけれども、最近だから 5G とかになってからちょっとほんといまいちなことが結構多いですね。でほんとドコモの電波拾えなくて楽天だけ拾えるってケースも、まあ、結構最近増えてきたんですよね。まあもちろん都心部ね、東京とか行った時っていうのはもうドコモの方が圧倒的につながりますけれども、ただねどうなのかなと、まあとにかく言いたいのは長期利用ユーザーに対するもう優待をやめた以上、その利用者っていうのはもうすごく移るわけじゃないですか。で条件がいい方に行くわけですよね。でしかも今はもうデュアルシムだし e シムっていうのがメインになってきているから、一人で2回線持っても端末2つじゃなくて端末1個なわけですよね。で複数回線持つってことは普通になってきたので、ほんと調子悪かったらそのね、そうすると NNP とかでね取り替えたって全然いいわけじゃないですか。だからもう今までやってきたことがその長期のお客様をまあもういいよというような形にしてしまった結果なんじゃないかなっていうふうに思いますよね。だから例えば30年使ってようが、先月契約したであろうが、今って扱いが一緒なわけですよね。結局だからどこまでないのかでポイント使ったりとかそういうところで連動している、なんかヘビーに使ってくれる人がまあ優遇されるっていう状況になっているから、だからまあ当然顧客の基盤がね減するのはしょうがないですよ。それ当然ですもん。だから結局はその新規っていうところに突っ走っていって、そのずっと使ってくれている人をないがしろにした結果だと思うんですよね。だから結局ドコモって今までそのずっとね親方日の前じゃないけれども、ブランド力があって安心感があるからこそ、ある意味その価格勝負とかしなくても良かったわけじゃないですか。で長期のお客さんとか大事にしとけば au とかソフトバンクが確かにまくってきたとはいえ、ドコモのある一定ラインは確保できたと思うんだけれども、結局そこと同じ土俵に降りていってしまったがゆえに、まあこういう状況になってるのかなと。で結局その NTT ドコモも結局 NTT に合併っていうか吸収されましたよね。結局は子会社されちゃったから、だからそれで行くとやっぱ親方 NTT の移行っていうのはすごくでかくなってくるから、今までと比べると自由度は絶対低くなっているですよね。で結局階層ができると進み方って絶対遅くなるし、でそのね結局そのドコモ陣営はなんだ NTT うっせえなみたいな感じで多分絶対なるじゃないですか。だから結構微妙なんじゃないかなっていうふうに思ったりします。だからもちろん全体としてね、その通信インフラってことを考えた時に NTT とそのドコモが一体になってるのは別にいいかもしれないけれども、でもそれだとちょっとパワーバランスが悪いなって、ここら辺に関しては各キャリアが文句言うのもわからんでもないなっていう気はちょっとはしますよね。いかんせんドコモはじゃあ改善をしようと思ったらもう遅いかもしれないですけれども、基本的には長期利用ユーザーの囲い込み、サイドの囲い込みっていうのをもう一回仕切り直しでやった方がいいかなという気はします。で結局今やってるそのイルモとか低容量プランっていうところで、結局みんなそっちにこうね移行して、で本来稼げるはずのそのデータ通信とかそういうところって他のキャリアに行っちゃってるっていう感じじゃないですか。だからもう今この時の今のだからそのドコモとかの政策とかでいくと、基本的にはシングルシムっていう前提なんですよね。だけど今でもデュアルシムだし、でしかも e シムとか入ってきたら複数シムぶち込めるわけじゃないですか。だから戦い方が全然そもそも違うっていうことを多分分かってないんですかね。分かんないですけど。で、意外にあるのが、ドコモの人は分かってるんだけど、NTT が分かってねえとか多分あり得るかなという気がするんですね。だからドコモはちょっと今の状況を打破しようとするのであれば、従来顧客、だから既存顧客の利用年数とかでの優待とかそういう特典とかっていうのをもう一回復活させたらいいんじゃないかなっていう気もしますけどね。だから単純に割引くだけじゃなくて、例えばその長期間使っている人であれば、その年数に応じてその容量をちょっと増やしていく。例えば、5年以上使ってくれてる方だったら、じゃあ毎月例えば5ギガ増やします。5ギガ多いな。なんか1ギガ増やしますよとかね。で、そこから1年追うごとに1ギガずつ積んでいって、最終的にはマックスまあプラス10ギガぐらいまで増やせるよみたいな感じにしたら結構喜ばれると思うし、使う人増えると思うんですよね。だからそういった方に舵取りをした方が結構その いいんじゃないかなっていう気はしますね。ヘビーな種を捕まえることができる。だから本当何せね、既存の従来型のずっとリピートしてくれているお客さんをこう存在に扱うとそうなるんだよっていうところの典型かなというふうに思いました。はい。でもまあ何だかんだでやっぱドコモがね一番ねトップですから、もっともっと頑張ってほしいなというふうに思ったりはします。というところで今日はですね、 NTT 島田社長、ドコモの顧客基盤現に早々限界、新プランや品質改善で反目点を目指すという記事がありましたので、まあそれについてちょっと思っていることをお話をさせていただきました。ぜひね、皆さんご意見とかあると思いますので、意見あればコメントしていただければいいですし、あといいねをしていただけるとありがたいです。というところで、今日の配信は以上とさせていただきます。今日も一日頑張っていきましょう。